SDA ハワー美ら海の咲き森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群美ら海の咲き森、パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は8月8日、沖縄も毎日暑い日が続きますが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も昨年にまして暑い日が続いていますので、熱中症対策を万全にして夏を乗り越えていきましょう。では今夜のアシスタントを紹介しますね。今夜のアシスタントは音響機器操作員とアシスタントの二刀流が板についてきた山ちゃんこと山里三曹と、今夜の放送で、美ら海の咲き森アシスタントを卒業となります班長こと永井一位のお二人です。では山ちゃんからリスナーの皆様にご挨拶お願いします。
リスナーの皆様こんばんは。アシスタント兼音響操作員の山ちゃんこと山里三曹です。さて、このラジオ放送 SDF アワー美ら海の咲き森のアシスタントを務めたら幸せが舞い降りてくるというジンクスがあると言われていましたが、私もアシスタントを行うようになってからなんだか運気が上がってきているような気がする今日この頃です。
本当ですか？
もっと幸せになれるよう今夜も二刀流で頑張りますのでよろしくお願いします。では班長にマイクを渡します。
はい、美ら海の咲き森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。アシスタントの班長こと永井一位です。沖縄も8月になり夏真っ盛りで、紫外線対策も万全にしないと日焼けがやばいですね。
本当ですね、うん、
さて先ほどの紹介でもありましたが、残念ながら今夜の放送で美ら海の咲き森を卒業することになりました。短い間ですがリスナーの皆様ありがとうございました。今夜は最後まで全力でいきたいと思いますので皆様よろしくお願いします。
はい、山ちゃん班長ありがとうございます。ところで山ちゃん、そういえば最近よくにやけてますが、何かいいことがあったんですかね？
それは個人情報なので言えませんが、まあプライベートが充実すると仕事にも張り合いが出てきますね。
ですよね。ではこれからも二刀流で頑張っていただきましょう。あと班長が言っていた沖縄の紫外線本当にやばいですよね。まあ、本土の3から4倍の紫外線量とよく言われますが、UV 対策を万全にしないと痛い目に遭いますよ。それと班長は本日で卒業ですが、今までね、広報室のためにご尽力いただき本当にありがとうございました。
こちらこそ短い間でしたがありがとうございました。
それではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介いたしますね。本日のゲストは令和7年6月1日付で第5航空軍司令部首席幕僚に就任されました田畑直人一等海佐です。首席幕僚田畑一佐、本日はご出演ありがとうございます。まずはリスナーの皆様へ自己紹介よろしくお願いします。
はい、美ら海の咲き森をお聞きのリスナーの皆さんこんばんは。6月1日海上自衛隊第5航空軍司令部首席幕僚に着任した田畑一佐です。前勤務地は山口県の下関にある小月教育航空隊で司令として勤務していました。小月教育航空隊は全国から集まった海上自衛隊の搭乗員を目指す18歳から23歳までの学生を教育する部隊で、沖縄出身の学生も数名いました。職種は戦術航空士で、哨戒機 P3C に搭乗し、各配置からの情報をもとに航空機の誘導や戦術を行う配置です。出身は石川県の金沢市で、高校生の時の修学旅行先が沖縄でした。また、約10年前に第5航空隊で飛行隊長として勤務していましたので、今回は2回目の沖縄勤務です。趣味は自転車とゴルフで、以前の勤務の時は、休日に残波岬や名護、辺戸岬まで自転車で日帰りで行ったりしてました。ラジオ出演は初めてです。リスナーの皆さんよろしくお願いします。
はい、石毛幕僚ありがとうございます。辺戸岬まで自転車で行かれたとはびっくりですよね。私も沖縄在住通算で31年になりますが、実はまだ一度も辺戸岬に行ったことがありません。では今夜は第5航空軍司令部首席幕僚田畑一佐をゲストにお迎えし、4人でお送りいたします。山ちゃん班長、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では
皆さん、今夜も ゆたしく逃げさびら。
ゆたしく。
ではここからは本日のゲスト首席幕僚田畑一茶にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずはリスナーの皆様に首席幕僚の任務についてご説明をお願いいたします。
はい、わかりました。では首席幕僚の任務についてお話しします。まず私が勤務しています第5航空軍司令部にはいろいろな業務を担当する隊員がいて、組織全体として仕事をする必要があります。各担当者には担当業務について責任を持ってしっかり仕事をしてもらっています。しかし第5航空軍司令部は組織ですので、担当者の担当業務の縦割りだけでは物事がうまく運ばないことがあります。組織として目的を達成するためにはそれぞれの担当業務をうまく組み合わせたり調整したりする必要があり、そうした組み合わせや調整は私のような専任者が担当することで円滑に回ります。このようにして海上自衛隊第5航空軍の指揮官たる軍司令の補佐を行い、また各隊司令と調整したりするのが私の役割となります。旧海軍時代には専任参謀と言われていましたので、その流れで首席幕僚のことを略してセサと言います。
リスナーの皆様、セサの任務についてご理解いただけましたか？とても重要な配置で勤務されてるんですよ。では次は私から質問させていただきます。田畑一茶は首席幕僚として勤務されていますが、第5航空軍の任務の重要性について感じられること、また首席幕僚としての勤務方針などについてお話しいただけますか？
そうですね、自衛隊の任務は我が国の平和と独立を守ること、また国民の生命財産を守ることです。四方を海に囲まれた我が国において、主として海上において活動する海上自衛隊の重要性についてはラジオのお聞きの皆さんもご承知のことと思います。その活動の一端は1年365日休まず常続的に我が国周辺海域の警戒監視を実施していることが挙げられます。第5航空軍の所在する那覇航空基地は昨今の国際情勢からいわゆる最前線と言えます。そのような重要な任務を受け持つ第5航空軍司令部の首席幕僚として着任し、まさにその重要性を日々感じているところです。あと私の勤務方針ですか、先ほどお話ししたように私の役割は軍司令を補佐し、組織内の調整連携を図り任務を完遂することでありますので、平木軍司令の指導方針である政教即応、そして誇りと誠実を念頭に勤務しています。
首席幕僚ありがとうございます。まあ、おっしゃる通り日本はね、海に囲まれているので、海上自衛隊の任務は重要ですよね。第5航空軍はまさしく沖縄南西海域の最前線で任務を行う部隊ですので、私たちもいつも心して勤務しています。では首席幕僚、次のご質問ですが、田畑一茶の入隊種別と海上自衛隊に入隊した動機をお聞かせいただけますか？
はい、私は防衛大学校から海上自衛隊に入りましたが、防衛大学校に入った動機は飛行機関係の仕事がしたいという希望と地元から出てみたいという単純な思い、そして授業料などのお金がかからないという軽い気持ちで入ったので、1年生の最初の頃は地元に帰りたいと思うこともありました。また防衛大学校では2年生になるときに陸海空自衛隊への進路が決まります。その時は船酔いがひどかったことから航空自衛隊を希望していましたが、海上自衛隊に決定されました。なお幹部構成学校卒業後の遠洋練習航海で船に酔わなくなったので、今では船も平気です。皆さんも船酔いする方は1週間ほど船で生活すると酔わなくなるのでおすすめですよ。
なるほど、最初は航空自衛隊を起用されていたんですね。私も20代の頃は、艦艇勤務していましたが、全く船酔いはなく、まあ、出航したら適度に揺れるのでお腹が空いて、ご飯が進み、いつも体重が増えていました。
それではそろそろ海上自衛隊42年勤務の 大ベテラン今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。杉漠亮も引き続きお付き合いください。
はい、
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問やお便りを紹介して今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナーの皆様からたくさんのお便りをいただいていますので、どんどん紹介していきますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の先森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。6月13日の放送回拝聴しました。ゲストでパーソナリティにミキサー操作の三刀流でご出演だった山里三荘さん、今回も大活躍の放送お疲れ様でした。趣味がお写真とのことで、素敵な趣味がお仕事や広報にも生かすことができたらいいですね。またこの日の放送では海上自衛隊隊員の方のリクエスト曲がかかっていましたね。僕これとってもいいなと思いましたよ。現役の隊員の皆様がどんな曲が聴きたいのか知ることができて、なんだか心の内に触れたような気がしましたので、これからも隊員の皆さんからのリクエスト曲をおかけいただくことはありだと思いました。追伸、メッセージとリクエスト曲の採用、そしてリスナープレゼント、どうもありがとうございました。次回の放送も楽しみにしておりますとのお便りと、ザ・イエローモンキーの聖なる海とサンシャインのへのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りありがとうございます。大活躍の山ちゃんね、今夜も二刀流で頑張っていますので、山ちゃんにマイク渡しますね。
ラジオネームがんばれ元気くんさん、ねぎらいの言葉ありがとうございます。今後も趣味の写真を生かして SNS 映えする写真も撮っていきたいと思います。
はい、山ちゃんありがとう。あとお便りにありました、隊員からのリクエスト曲について、当初はね SDF アワー番外編で使用する予定で募ったのですが、今後もね美ら海の先森でも紹介させていただきたいと思います。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当然カロさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。前回の放送を拝聴しました。山里三荘の三刀流の活躍すごかったですね。
なんか自分で紹介したら恥ずかしくない
ゲストとしてのトークで整備の時に見逃しがちな問題点を発見したというエピソードが興味深かったです。またちゃんとその功績を舞台内で表彰されたというのもいい話だと思いました。成果がちゃんと評価されている組織というのはとても良いことだと思います。ところで質問なのですが、時々聞く機上整備員とは具体的にどのようなことをされるのでしょうか。なんとなく飛行中の航空機内では機体の整備などできないイメージがあるのですが、整備員が搭乗する意味や役割について教えてください。よろしくお願いしますとのお便りに加え、パーシーフェイスオーケストラの夏の日の恋へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。まあ、仕事の業績が評価されるとモチベーションも上がりますよね。山ちゃんの活躍大反響ですよね。山ちゃん、
そうですね
ではご質問いただきました機上整備についてはこの大人気の山ちゃんにまた答えてもらおうかな。
わかりました。今ちゃんも喉を休ませないといけませんので、私が説明させていただきますね。
そうですよね、喉痛めてカラオケ歌えなくなったら一大事ですので、よろしくね。
はいはい、機上整備員とは FE フライトエンジニアの略と呼称され、航空機体整備員、航空発動機整備員、航空電気計器整備員の3つの職種の整備員から適性試験及び航空身体検査を合格すると 機上整備員の専門教育を受けるための教育機関に入校します。飛行中の航空機内では計器類の監視や燃料の計算、また定期的に窓から見える範囲で機体の異常の有無の確認、あとエアコン余圧や油圧量などの点検をします。
忙しいですね。
軽微な不具合を発見した場合は航空機内で対処しますが、飛行に影響があると判断した場合には速やかに機長へ報告し適正な判断を仰ぎます。
はい、山ちゃんありがとう。さすがですね。さすが三刀流。今度は四刀流チャレンジしてみようかな。
いやー、四刀流はちょっと
無理ですか。
無理ですね。
はい、
あと一つって何ですか。
はいはい、考えます。まあ、ラジオネーム当選カロさん、お分かりになりましたでしょうか。機上整備員は海上自衛隊の航空機を運用する上で重要な配置を担っているんですよ。他にも航空機の搭乗員配置には機上電子整備員、通称 IFT と言います。あとは音響員、これは通称センサー1、2非音響員センサー3、機上部品オーディナンスなどの配置で活躍する隊員もいますので、今後ね、ラジオのゲストに呼んで、プロフェッショナルとしての話をしていただこうと思っています。
いいですね、
うん、では次のお便りお願いします。
はい、では次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。SDF アワー番外編へのお便りもいただいていますので合わせてご紹介します。
はい、お願いします。
自分はしらせのヘリコプターは岩国で何度か撮影しましたし、しらせは呉で見学させてもらいました。見学した時ヘリコプターも展示していましたよ。そして南極の氷もありプチプチと気泡の弾ける音がしていました。山ちゃんさん、岩国のレポートありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
13万人すごいですね。室谷さんは一度だけお会いしたことがあります。いつかフレンドリーシップ行きたいなとのお便りと、今回海上自衛隊番外編アニソン特集懐かしくてよかったです。三宅ゆかりさんの歌声いつ聴いても素敵ですね。いつか番組にも出てほしいですとのお便りいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。確かにね、南極の氷が溶けるね、時に気泡が弾ける音しますよね。
あれ、なんか心が綺麗な人にしか聞こえないらしいですよ。
それは私がイベントの時に聞こえないという人に、心が綺麗な人には聞こえるんですよって言ったら聞こえましたって言うので笑い話にしてるんですけども。
あ、そうなんですね。
はい、第五航空群でもね、各種イベントなどでですね、南極の氷を展示し、気泡が弾ける音を、来られた方にね聞かせていますが、これね、ステンレス製のボウルにね少しの水を入れて南極の氷を溶かすと、ちょうど音が響いてね聞こえやすくなるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、今回もね、サマーフェスタでもそういう形で皆さんに聞いてもらおうと思っております。あと次回の海事担当の SDA ハー番外編はね、9月12日の放送会の予定ですが、また東京音楽隊の最新アルバムの曲を紹介する予定ですのでお楽しみに。では次が最後のお便りかな。
はい、今夜最後のお便りはラジオネームちえさんからのお便りを紹介しますね。こんばんは。
こんばんは。
美ら海の咲森の皆様、リスナーの皆さん、残暑お見舞い申し上げます。昨年と同じ暑さが半端ないですが、お元気でしょうか。
元気です。
今回はたまにこちらで聞かせていただいている今ちゃんのギター演奏をはじめ、イベント会場で軽音楽部のメンバーでいつも楽しく拝聴させてもらっていますが、この軽音楽部とかって基地や駐屯地の中にはいろんな部活があるんですかね。種目によっては陸海空と対戦したり、民間の部活同士で対抗したりあるんでしょうか。何種類かの部活があったりするんでしょうかとのお便りと、スピッツの渚へのリクエストをいただいています。 では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。おっしゃる通り、昨年から沖縄も気温がね高くなってきて暑くなりましたよね。さてご質問いただきました、クラブ活動ですが、第五航空群には余暇を利用して活動を行っている運動部と文化部があります。まあ、運動部はね、野球、サッカー、バドミントン、バスケットボール、水泳、剣道部などがあり、自衛隊内外のね、各種大会に参加し活躍しています。また文化部はエーサー部と軽音楽部があり、自衛隊内の各種イベントに参加しイベントを盛り上げていますよ。今夜のお便りは以上です。リスナーの皆様ありがとうございました。またお便りお待ちしてます。ではそろそろ関縛寮の話題に戻りましょうか。関縛寮、長らくお待たせして申し訳ございませんでした。
では私から質問させていただきます。田畑一茶は約10年ぶりの沖縄勤務とのことですが、10年ぶりに見た沖縄印象と沖縄勤務期間中にチャレンジしてみたいこととかございますか？
そうですね、10年ぶりの沖縄は空港が大きくなっておりびっくりしましたが、沖縄の方の温かさは変わっておらず安心しています。チャレンジしてみたいことは、前回の勤務では自転車で1日で那覇から辺戸岬まで本島西側を往復したので、今回の勤務では2、3日かけて本島をぐるっと一周してみたいですね。それとエーサーにも参加してみたいです。
確かに那覇空港も国際線のターミナルやね、第二滑走路ができ、管制塔も大きくなり、10年前とはかなり変わりましたよね。まあ、6月末には、3階のね出発口前の道路も延長され、先日私撮ったんですけどちょっと戸惑いました。あと趣味の自転車での本島一周、自転車だと風を感じながらいろいろな景色が見れて素敵でしょうね。
いいですよ。
私もね、もう自転車はねだいぶ乗ってないんですけど、ママチャリしか乗ってないんですけども。それでは、最後のご質問となりますが、ズバリ田畑一茶が思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆様にお伝え願えますか？
わかりました。海上自衛隊というか海上自衛隊航空部隊の魅力ですが、空と海を仕事場として自由に飛ぶことができるのは海上自衛隊の航空部隊だけだと思っています。
なるほど。
また世界を相手に仕事できることも海上自衛隊の魅力の一つだと思います。私も遠洋練習航海で南米の各国を訪問したほか、パキスタンなどの普段は行かないような国にも行くことができました。旅行が好きでいろんな国に行ってみたい人にもおすすめの仕事だと思います。
はい、田畑一茶ありがとうございました。まあ私もね官邸勤務していたので、国内外問わずいろいろな場所に行けることは、まあ、海上自衛官のロマンですよね。ではここからは第五航空群からのお知らせです。班長よろしくお願いします。
はい、第五航空群美ら海の咲森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずお書きください。お寄せいただいた お便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の咲森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第五航空群ホームページ内のトップページにあるメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。
お願いします。
ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空群と検索してください。また第五航空群でインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
お願いします。
なお番組へのお便りは X の DM でも募集していますので、よろしくお願いします。あと、最後ですので、私広報班長から X とインスタ SNS ですねの思いをちょっと語らせていただきたいと思います。
はい、
第五航空群美ら海の咲森の SNS は、多くの投稿を携わらせていただきました。 美ら海の先森第五航空群の魅力が皆様に伝わるようにいろいろ工夫して投稿してきたつもりです。私がいなくなっても皆様フォローはやめずに引き続き見ていってくださいね。お願いします。
はい、班長ありがとうございます。もうねちょっと名残惜しいですね、最後だからですね。
そうですね、
はい、もうちょっとね広報の方いろいろとね、いろんな企画も考えてたでしょうけども、
はい、
またね、新任地に行っても極軍の応援よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、それではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの史跡幕僚田畑一茶にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。では史跡幕僚よろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆様に海上自衛隊についてほんの一部でもご理解いただけたのなら幸いです。自衛隊の活動は国民の皆様のご理解がなければ円滑にできません。ここ沖縄で陸海空自衛隊がラジオ番組を持ってそれを聞いてくださるリスナーの皆様がいらっしゃることに感謝しています。これからも当番組をお聞きいただければと思います。
ありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますのでどうぞよろしくお願いします。ゲストの史跡幕僚田畑一茶、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさ
ー。もうそろそろね、時間となりますが、班長こと永市、今日でねアシスタント最後ということで ありがとうございました。
はい、ありがとう。
リスナーの皆様にね最後のご挨拶よろしくお願いします。
はい、班長こと、広報班長です。ラジオ出たのは2回か3回だったのでちょっとあんまりその存在感っていうものをですね示せなかったのかなと思うんですけれども、
そうですね、なんか関西人としてはねちょっとリベンジということだったんですけども
そうですね、あ、まあ、関西人なんで、まあ、どちらかというとですね、あのイワシとかマグロとか同じようにこうずっと泳いでないとじゃないですけども、ずっと話してないとですね、あの死んでしまう部類の人間だとは自分では思ってはいたんですけれどもこう、はい、慣れないこうラジオってなるとですね喋るのもなかなか難しかったんですけど、
はい、
はい、最後にはちょっとは形になったのかなとは
です、ね、
まあ、はい、思っています。まあ、先ほども申し上げた通り、あの SNS はですね、私のこう思いが詰まった投稿をずっと繰り返していましてですね、今やっていますけども、航空自衛隊第9航空団とのコラボの投稿。
どっちシリーズというやつですね。
そうですね、どっちの何々ってやつですね、はいはい、とかっていうのも、これから私が行った後も、まあ、次回出るかわからないんですけども、あの次の広報班長にですね、引き継いでもらってやっていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい、短い間でしたがありがとうございました。
あ、今日なんか長いって名前の割には短かったですね
いいですよ、これからもずっとベラベラ。いや、
もうそろそろ放送時間が終わりとなりますので、
はいはい、失礼しました。
はい、ありがとうございました。
SDF アワー美ら海の先森、海上自衛隊第五航空群がお送りしました。